はい、おはようございます。霧の都です。オーストリアグランプリ終わってね。よかったね。今回のオーストリアグランプリは本当に面白かった。本当に面白かったな。この面白さっていうのは、まあ10人いたら10人違う感じで多分面白いんだろうなっていう。まあ、それぐらいこう F1 のいいところが詰まったグランプリでしたね。今ちょっとね、このポッドキャストを今聞き始めてみて、F1 っていう人はね、ちょっとダゾーンを今もう、今日7月1日なんで、7月1日ね、今日からもうダゾーンを契約して、とりあえず見てほしい。今もうこのポッドキャストのことはもうどうでもいいんで、ダゾーンで振り返りで見てください。ね、まあ野球ファンの方とかサッカーファンの方とかね、まあなんかダゾーン契約してたなっていう人も結構いると思うんで、ちょっとスポーツ一覧で、モータースポーツっていうところがあるから、そこでちょっとなんか今 F1、F2、F3 といろいろあってややこしいんですけど、 F1 のオーストリアグランプリのまあ予選と決勝、まあ決勝を見ていただければいいかなっていう。で、まあ他の情報はね、いろいろなウェブとか見れば大体集まるんで、まあ、とりあえずレース見ていただいたら面白いかなっていう、まあ、そんな本当にいいグランプリでしたね。でですね、まあ前回のフランスグランプリのポッドキャストでもう寝るっていうね、もう夜10時からとか遅すぎるんで、僕朝方人間なんでね、ちょっともう多分起きてられないですって宣言したんですけど、起きてたもんね。ちゃんと見れたっていうか、なんかね、10時から12時までしっかり見ることができました。ね、面白かったです。まあ、そんな感じで、今回もオーストリアグランプリの話題からちらちら始めていこうかなという感じです。霧の都の F1 ログ、 F1 ファンになる方法、スタートです。はい、改めまして、霧の都です。普段は大学で教えたりしているんですけれども、このポッドキャストでは F1 を一ファンの視点からいろいろ語るという、まあ、それだけのポッドキャストです。ですね、いやもうオーストリアがね、本当に良かった。もうあと F1 ね、今年10戦ぐらいあると思うんですけど、もう全部オーストリアでいいんじゃないかな、もう。ずっとレッドブルリンクでやってていいよね。ずっとやってていい。オーストリアでいい。もうあと全部10戦オーストリアでやってくれたらいいよっていう。まあ、ただし、メルセデスが、ちょっとオーバーヒートにね、今回苦しんだと。まあ、オーバーヒートに弱いということなんで、まあ、ちょっとオーストリアもね、だんだん涼しくなっていってしまうだろうから、まあ、ちょっと涼しくなるに従って、こうちょっとだんだんこう南半球のこう赤道の方へですね、開催地を移していっていただいて、こうなるべく暑い環境で続々とレースをしていってほしいと。もう鈴鹿いいです。もう飛ばしていいです。もうしょうがない。もうこのもう今回、もう人のため、世のため、社会のため、鈴鹿はもうチケットも買ったけど、もう飛ばしてくれて構わないです。もうあったかいとこ、暑いとこでやってください、もうずっとね。で、できれば一周短いところをぐるぐる回ってた方が面白いかなっていう。まあ、そういうことが分かったオーストリアグランプリでしたね。まあ、そういう冗談だか本音だかですね、分からないところはさておきですね。まあ、ちょっとですね、ニュースを拾っていきたいと思うんですけど、オーストリアグランプリでやっぱり言われてたのが、まあ、日本のメディアではね、ホンダ F1 13年ぶりの優勝ということで、まあ、モータースポーツ .com にも、掲載されてるし、NHK の朝のニュースでもやってたらしいんですけど、まあ、ホンダが勝ったと。いうことで、まあ、おめでたいっていうですね、まあ、めでたいニュースだなという、まあ、これが多分一番みんな関心があるのかな。まあ、多分今日ちょっとニュースで F1 ってやってたなーっていうことで、ポッドキャストなんかあんのかなっていうふうにね、日本語で検索すると多分まあこれとですね、あと1つか2つぐらいしか出てこないと思うんで、まあ、その中で一番なんかこれを再生してみたなっていう人が多分ホンダに関心があるんだろうなっていうふうに思うんだよね。で、まあ、一応ホンダの話しとくと、この、まあ、記事にも書いてあるんですけど、ホンダって ていうのはですね、まあ、F1 に何度も何度も挑戦してって、まあ、結構勝ってるんですよね。であんまりなんかそこが評価されてないっていうところがちょっと不思議なところで、なんかね、そう、僕ずっと不思議だったんだけど、日本人っていうさ、この人間が F1 で勝ってほしいっていう、その日本人ドライバーがこうチャンピオンになってほしいとか、なんか優勝してほしいとか、なんかそういうことを言う人たくさんいるじゃないですか。あので、そういう待望論とかさ、なぜ日本人が F1 で勝てないのかとかですね、そういう問いかけをする人多いじゃないですか。でもあんまりそのこの前調べてて、ちょっとあの別の件で調べてて気がついたんですけど、別になんか強い自動車メーカーがその国にあるっていうことと、その国の国籍のドライバーが優勝するとかチャンピオンになるとか、この間にはね、そんなに関係性がないみたいなんですよね。なんかだから日本にはたくさん自動車メーカーがあって、まあ、F1 にもいくつもいくつも挑戦してて、でもなんで F1 で日本人が勝ってないんですかっていう、まあ、これはなんか問いかけとしてそもそもちょっとおかしくてですね、あんまりそこ関係ないっていうね、こうなんか、うん、すごく大きな企業がある、自動車メーカーがあるっていうのと、そこの国の国籍の人間が強いかっていうと、それまた全然関係ない別の話ですよみたいな、風に考えた方がどうもいいみたいなんですよね。でですね、まあ、日本人の、まあ、ドライバーがっていうよりは、まあ、日本のこういうね、あの自動車メーカーが勝ったで、勝ってると、もうすでに勝ってると、たくさん勝ってるということは、まあ、評価してあげていいんじゃないのかなっていう、まあ、それを一番思いますね。なんかだからすごい今回良かったじゃないですか。ホンダがこれ勝ったのが2006年でしたっけ、2006年8月のハンガリーでジェンソン・バトンが勝って以来、久しぶりの勝利で、まあ、F1 に復帰したのが2015年で、それ以来で初めてなんですよね。ただですね、これ73回もホンダって F1 を勝ってるんですよ。73回も勝ってるんですよ。これすごくないですかっていう、意外とそこがね、触れられないところなんで、ここはちょっと強調していいんじゃないかなっていう。73回目って結構すごいですよね。これエンジンサプライヤー、まあパワーユニットサプライヤーとしても、3位だったかな、ちょっと何位だか忘れちゃったんだけど、まあ5位以内には入ってるんですよ。ちょっとね、調べたデータが過去あったんですけど、ちょっと今パッと出ないんですけど、全然ね、世界に誇っていいぐらいの勝利数なんですよね。だからまあこれは本当に良かったね、はい、という感じです。はい、まあこのポッドキャスト的にはまあホンダはそれぐらいでいいかっていうもうホンダはいいかなみたいな、まあ、そういう感じですけど、まあ、多分満足してもらえたんじゃないかなっていうね、こうホンダの情報を求めてね、このポッドキャストを偶然再生した人にはすごく喜んでもらえたんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、皆さんもね、こう学校で職場でいろんなところでですね、いやー昨日ホンダが勝ったんですよねっていう話で、ちょっとフックでちょっと釣り上げていってほしいなというふうに思ってます。でまあそれはともかくですね、そのオーストリアグランプリだけじゃないんだけど、こうやってポッドキャストをやるようになって、やっぱちゃんとこうグランプリが終わった後にニュース記事っていうのかな、ちゃんとやっぱニュース読まなきゃなって思って、このだからオーストラリアから始まってですね、9戦ぐらいねずっとやって毎回ニュース記事見てたんだけど、すごいですね、大体落ち着いてきました、どこを見たらいいのかっていうのが。でね、一応まあ日本の、まあ、日本語の情報っていうのは、まあ、モータースポーツ .com を見ときゃいいだろうと、まあ、モータースポーツ .com の田中さんがダゾーンで実況やってくれてるし、まあ、その敬意を表してね、リスペクトも含めてですね、まあ、モータースポーツ .com にPV を流そうっていうことで、モータースポーツ .com のですね、日本版の記事を見てます。で、これね、まあ、どこでもいいですよ、多分。この、オートスポーツでもいいしね、まあ、モータースポーツ .com でもいいしね、まあ、このどっちかでいいと思うんだけど、まあ、とりあえず、 分かってきたのがね、日本語で F1 のニュース流してる記事のサイトってどこも一緒っすね。まあ、どこでもいいですね。もう別にもう F1 ゲートでもいいと思いますけど、でなんでね、このポッドキャストするのに使えないかっていうとですね、論説記事がないんですよね。日本語の F1 ニュースを流してるサイトに論説記事っていう、これ論説ってなんて言ったらいいのかな、新聞、紙の新聞で言うと社説ってやつですね。あれが論説なんですけど、社説ってさ、その事実に基づいて、その取材とかね、その実際にあったことに基づいて書いてるけど、書いてる人の私見が、なんていうの、個人的な意見が入ってるじゃないですか、社説ってね。で論説記事っていうのもそうで、その解説する人の個人的な見解っていうのが入ってる、意見が入ってるっていう、それをこうそのメディア媒体を代表して発表するっていうことで、それが論説記事とか、まあ、社説記事、英語だとエディトリアルっていうんですけど、このエディトリアルが欲しいんですよ。こういうポッドキャストやってると、あと自分がね F1 ファンとして楽しむっていう時に、どのドライバーがこういうことをレース後に言ったとか、なんかチーム代表がこういうことを言ったとか、まあ、今回のタイム差がこういうふうで、これぐらいの最高速で差があったとか、なんかそういう事実を述べる記事って F1 のニュースサイトの日本語のやつ見てるとどこでも載ってて、まあ、それしか載ってないなっていうぐらいの印象で、面白くもなんともないんで、F1 ファンになりたいなとか F1 を楽しみたいなっていう人に向けての情報じゃないなっていう、そういうのはね、まあ、もうなんかマニア向けっていうか、それ見て分かる人向けっていう、で僕はあんま面白くなくて、その事実はありきで、その論説で勝負してほしいなっていうのがあるんだけど、まあこれ書くの大変だし、多分ですね、あんまり読まれないんでしょうね、長くなるから。で多分ちょっと今日本語の F1 のサイトから消えてんのかなっていう。でまあもしかしたらそういうのを補うのがポッドキャストかもしれないんだけど、まあなかなかね、まあ、難しいですよね。でね、分かったのが、英語の記事読めばいいんだっていうことなんですよね。でね、論説記事がね、必ず載るのがね、BBC スポーツのね、フォーミュラ1のページね、またこの、ポッドキャストのこの回のね、記事のリンクに入れておきたいと思うんですけど、入れ方が分かったんで、前回、ついに、初めて分かったんで、入れたいと思うんですけど、BBC スポーツが、その、オーストリアだけに限らず、この毎レース終わると必ずかなり長いね、論説記事を載せるんですよ。で、まあ今回こういうことがあって、まあそれがなんで問題で、まあこの後どういうふうになりそうかっていう、まあ大体そういう三段構成の記事で、ものすごい長いんで、今風じゃないんですけど、でもね、まあ Google 翻訳通してでもいいからね、それ読めば、大体いいです。それでいいですよ。それでついてきますよね。で、面白いです。面白いですよ。この前のフランスグランプリ終わった時の BBC スポーツのその F1 の論説記事だったかな、多分そうだと思うんだけど、まあ、読んでたら、まあ、ハミルトン勝ってるのはともかくとして、今正念場はボッタスだっていう、そういう視点を出してて、もう今まさにボッタスの手からチャンピオンが滑り落ちようとしているみたい な, なんかそういう表現を使って、なんていうの、まあ、つまんねえなーみたいな、そういうグランプリだったかもしれないんだけど、フランスとかね、そうやってこうボッタスの視点から見ると、もう今まさにこうチャンピオンっていうね、トロフィーが彼の手から滑り落ちようとしてて、もうこれをどうやってボッタスが止めるかどうかが次のオーストリアからの課題だみたいな、なんかそういう視点を提供してて、面白いじゃん BBC と思ったんだよね。だから論説記事を読む方がいい、だから論説をみんな探して読もうっていう。ただ今んとこ BBC スポーツの F1 ぐらいしか思いつかないんで、まあ、そこ見たらいいのかなっていう、感じです。で今回も見てみたんですけど、その BBC のね論説記事見てたら、やっぱ今回はね、ホンダが勝ったとかそういうことじゃなくて、今回の BBC の論説記事はこれですね。オーストリアン GP Hard Racing or UnfairMax Verstappen highlights F1's dilemma っていうですね。あ、そうそう、最近バースタッペンって言わずにちゃんと BBC もフェルスタッペンって言うんだよね。 どうでもいいんだけどね、レクラークもちゃんとルークレルって言うんだよね、 BBC もね。まあそれはともかく、オーストリアングランプリハードレーシングオアアンフェア、つまりこう激しい、ドライブもしくはこう不公正さ公平ではない、まあ、要するにこうスチュワードの最低のことを言ってるんですよね。今回ね、オーストリアグランプリのもう本当最後の最後の最後の方なんですけど、1位を走ってたのがフェラーリのルクレールで、2位で追い上げてたのがレッドブルホンダのフェルスタッペンだったんですけど、まあ、これがね抜けるだろうなっていうペース差だったんですけど、どこで抜くかっていうのが結構問題だったんだけど、最終的に結構強引に抜いてったんですよね。でその時にちょっとフェルスタッペンがルクレールを外に押し出したんじゃないかと、まあ、彼の分のラインを残さなかったんじゃないかということでレース後審議っていうことになって、で僕は12時で寝ちゃったんだけど結局寝たのかっていう、その裁定を待たずに寝たんですけど、まあ、なんかこの記事によるとですね、2時間か3時間ぐらいかかったんですよね。ちょっと今パッと、思い出せないんですけど、2時間か3時間ぐらいかかって、もうその途中ではこうソーシャルメディアに偽の FIA のリリースまで流れて、偽のFIA のリリースでフェルスタッペン降格になったみたいな、優勝取り消しになったみたいなものまで流れるぐらい長く待たされたと。だけど最終的には、結果が出て、まあ、お咎めなしと、いうことになりましたっていうね、まあ、そういう経緯も全部ですねこの論説記事に書いてあります。まあ、ここで BBC が言ってるのは、まあ、急いで間違った結果を出すよりはゆっくり考えてちゃんとした結果を出した方がいいという、まあ、そういうことで、まあ、長くかかったのもまあ仕方がなかったんじゃないかなっていう、まあ、そんな感じで書いてあります。ただですね、まあ、この記事が言ってるのは、まあ、スチュワードの裁定っていうのが毎回揺れるのはやっぱり良くないから、まあ、もう本当に常任のね、もう毎回同じ人が審判するみたいな、まあ、そういうことも考えていいんじゃないかみたいな、そんなことも言ってたりしますんで、まあ、ちょっと面白くそうなんで、また皆さんこれぜひね自動翻訳通してもいいのでね、読んでください。まあ、最近自動翻訳よくできてるんで、このポッドキャストとしては、まあ、スチュワードはいらないっていうですねスチュワードはいらないっていう、まあ、ドライバー同士の話し合いで解決してくれという、まあ、そういう立場を取ってますんで、まあ、その辺はカナダグランプリの回を聞いていただければいいかなと思いますけど、まあ、日本では、オーストリアグランプリは、まあ、ホンダの13年ぶりの優勝ということで盛り上がっていると。まあ、ただ、まあ、BBC を見ると、まあ、他の世界の国というか、まあ、英語圏では多分また繰り返されたこのスチュワードの、件が、もう一回こう議論されていると。まあ、そんな感じですかね。他の件はまたちょっと休憩を挟んで次にお話ししていこうかな。はい、オーストリアグランプリなんですけど、さっき僕論説って言ってたけど、論説かな、濁らないのかな、論説記事なのかな、社説論説かな、いい子のみんなは真似しないように、論説記事かな、論説な気がする、論説記事じゃないかな。まあとにかくそういう、まあ、報道内容に対して、意見や私見を述べたものっていう、なんかそういうものが読みたいなと思うんですけど、まあ、あんまり日本語の F1 のニュースサイトにそういう記事ないなと思って、まあ、今のところ BBC の F1 で読むのが、最も手軽で、読みやすい、しかもまあ面白いですんで、まあ、ぜひそちらも、読むといいんじゃないかっていうのとですね、まあ、このポッドキャストでは毎回それ読んで話していけばいいんじゃないかっていうそういうちょっと手抜きなアイディアもね、さっき浮かびましたけどね、休憩中に。はい、まあ、まあまあまあまあ、まあ、ちょっと、まあ、僕はね、キリノは必ず読んでるんだなというふうに思っておいてください。それでですね、で、まあ、BBC 的にはね、他にもチェッカードフラグフォーミュラ1っていうポッドキャストも持ってて、これは BBC レディオ5のやつなのかな、このチェッカードフラグフォーミュラ1っていうのも、これもなんか長い歴史を持ってるポッドキャストなんだけど、これもオーストリアグランプリ終わって3時間後には出てんのかな、出てて3時間かな、まあ要するにスチュワードのこのフェルスタッペンの優勝確定っていうのが出てからすぐ出てると思うんだけど、こっちでもね、そのスチュワードの 公平さとか不公正さっていうのはどうなんだっていうので議論してました。さっき軽く、まあ、25分ぐらいですかね、30分ぐらいのポッドキャストだったんですけど、まあ、軽く聞き流してたんですけど、2、3人ぐらいでですね、ああでもないこうでもないっつって、これはフェアだとかフェアじゃないとか、これでいいんだとか悪いんだとか、まあ、要するにそういう議論をしてて、まあ、それはそれで面白かったですというので、まあ、これも英語の勉強にいいんじゃないですかねっていうことで、まあ、英語の勉強したいっていう人はあんまりいないと思いますけど、そういうものもありました。あとね、ちょっとね、1個2個ね、オーストリアはね、本当にね、その前説でも話したんですけどね、いろいろなところが面白くて、まあ、当然こうアルファロメオでね、ジョビナッチがこうポイント取ったんだとかね、そういうの嬉しいとか、あとやっぱマクラーレン全然いいじゃないかと、フランスグランプリだけじゃないじゃんっていうね、マクラーレンもやっぱこうトップ3チームの次に来てるじゃんっていうね、あとまあこのポッドキャストでやっぱハーツ頑張ってほしいなって言ってたけど、ここのとこあんまり決勝で結果が出てなくないみたいな、結果出てなくないハーツ今回どうだっけ、まあそういうのもね、ちゃんと思った、そういうのはね本当にモータースポーツ .com でねパッと見ればいいと思うんだけど、ちょっとリザルト見とこっかね、F1 のリザルト、1位がマックス・フェルスタッペン、2位がシャルル・ルクレール、3位バルテリ・ボッタスと、まあ、ここまではいいんですけど、で次4位ベッテル・ハミルトン、ノリス・ガスリー、サインツ・ライコネン、ジョビナッツィということで、やっぱりハースはポイント取れてないですね。おかしいな。おかしいな。なんか去年もこんなパターンだったのかな。なんかこう、序盤はすごいいい感じでいくんだけど、みたいな。なっちゃうのかな、去年そんなことないか。まあちょっと今回はうまく結果が出せなかったっていうことで、まあどうもサーキットとか、まあいろいろなこう気温とかね、そのまあレイアウトとかそういうのでいろいろ相性があるみたいで、まあハミルトンも、まあ、ボッタスも今回は苦しんだんでしょ。だからまあちょっと他ね、ハースも次どうなるかわからないですけども、まあ別のところで頑張ってくれるのかな、でも今回はダメだったなとか、まあ、いろいろあるんですよね。で面白いとこいろいろあるんですけど、今回ね、ちょっとモータースポーツ .com 見ててね、目に留まったのがね、この記事ですね。パディーロ・ウィリアムズ離脱が決定、チームに戻るつもりはないと声明っていう、このスコット・ミッチェルが、書いている記事です。まあ、ウィリアムズ昨年から低迷してるんですけど、その、まあ、責任を取ってということなのか、チーフテクニカルオフィサー、まあ、技術部門のトップのパディーローがチームを離れるということを明らかにしたという、まあ、そういう記事が、6月25日付で出てました、まあ、オーストリアグランプリの前ですね。ただね、これちょっとあんまりこのニュース追いかけてなかったんで僕知らなかったんですけど、このパディローは、もう3月5日から個人的な理由で休暇を取ってたと。もう3月5日から、まあ、だからちょうどちょうどでもないか、3、4、5、6、まあ3ヶ月ちょっと4ヶ月弱か、個人的な理由で休暇を取ってたっていうことなんで、まあこれがガーデニング休暇なんですかね、ガーデニングリーブなのかちょっとわからないですけど、まあ3月からずっといなかったんですね。だから今シーズン技術部門のトップなしでウィリアムズは戦ってたっていうことなんですね。で、まあ、彼はカタロニアで行われたシーズン前テスト以来ですね、ずっと休みを取ってて、まあ今回チームを離れるということを正式に発表されたということです。はい、まあ2018年、彼が2017年にウィリアムズに、メルセデスから移ったのかな、メルセデスからウィリアムズに移って、まあ、なんか当時そういえばあんまり、パディローなのみたいなことを言ってた、なんかジャーナリストがいたかな、なんかいたような記憶があるけど、ちょっと、定かではないですけど、まあ、あの時にフジテレビネクストで見てたから、もしかしたら河合和人かもしれないんですけど、まあ、なんかそんな話もあったかな、なんかまあなんかあったのかな、まあ、とりあえず2017年に、まあ、当時のメルセデスからウィリアムズに移って、 で2018年2019年と、まあ、ご覧の通りウィリアムズっていうのは、まあ、全然ですね、パディ・ローが指揮したウィリアムズっていうのは全然良くなかったと、いうことで、まあ、今回も、ダメだったということで、まあ、今回クビっていうことなのかな、まあ、辞任ということですね。はい。ただまあこれに関してはロバート・クビサーなんかは、まあ、別に彼一人の責任じゃないからって言ってね、やっぱチーム全体の問題だからっていう。ただクビサー会ってないらしいですね。だからちゃんとパディローと話はしてないらしいんですけど、彼がチーム入って多分パディローがすぐ休みに入っちゃったのかな、だからあんまりよく知らないんだけどみたいな前置き付きなんだけど、チーム全体の責任だからっていう話と、でもやっぱこういう時はトップが責任を取らなきゃいけないから、まあ、今回はしょうがないよねみたいな、まあ、そういう、まあまあ、ドライバーも板挟みみたいなんですけども、まあ、今回ウィリアムズのトップが更迭と、まあ、事実上の更迭ということですね。なのであの、まあ、F1 ファン視点的にはですね、今最後尾走ってるウィリアムズがそんなすぐどうこうなるわけじゃないんだけど、まあ、ちょっとチーム内これからどうなるのかなっていうのは面白いかもしれないですね。ということで、パディ・ローが、今回ウィリアムズを離脱したという、ニュース、これもどうしてもちょっと触れておきたかったんで、話してみました。はい、以上です。さてオーストリアだし、また2期の話しよっかね。え、2期ラウダの話しますか。まあ、今回もね、オーストリアはね、ニキラウダ祭りだったね。まあ、さすがにスタッフがみんな、こうドライバーがみんな赤い帽子をかぶって、こう、週末を過ごすというほどの、こう、ニキフィーバーではなかったですけども、やっぱこう、グランプリ全体がオーストリアの英雄、ニキラウダをこう追悼した、まあ、そういうイベントで、できてたみたいですよね。それでね、まあ、これも別件で調べてたんで、このポッドキャスト用じゃないんですけど、ニキラウダっていう人がそんなにすごい人だったのっていうのがね、すごい人だったと思うんだけど、まあこれね、現役で見てないっていうね、まあ、そういうことですよね、僕がね。で、これは今の若い F1 のファンの人にも、まあ、言えることだと思うんですけど、まあ、例えば、ミハイル・シューマッハ見てないとか、ね、まあ、その前だったら、まあ、ミカ・ハッキネン見てないとか、いるけどね、まあ、生きててさ、日本国内のレースとか出るけど、まあ、F1 ドライバーとしての彼の全盛期をね、ハッキネンの全盛期を見てないとか、まあ、その前まで行くと、まあ、それこそアラン・プロストとか、アイルトン・セナとか、ナイジェル・マンセルとか、まあ、そのあたりの、現役を見てないとか、まあ、遡っていけばね、どんどん見てないじゃんっていう。で、これから当然 F1 ファンになる人はフェルナンド・アロンソ見てないとかね、まあ、そういうことも当たり前に起きてくるわけだから、その自分が活躍なんていう、自分がこう熱心に見てた時期じゃない時代のもっと昔の人を評価するってすごい難しいと思うんですよ。で、みんなすごいすごいすごいすごいっていう、彼はすごかった、彼は早かったっていう、まあ、すごいすごいすごいすごいっていうことだけが、まあ、言葉として残ってるんで、それをさ、実感としてさ、本当にあの人はすごい人だったなっていうふうに、こう、実感するっていうのは結構難しいなっていうふうに、自分がニキラウダについて、ちょっと考えてみて思ったんですよ。まあ、なんかやっぱりニキラウダはすごい人だったっていう、まあ、あれですよね、映画にもね、ジェームス・ハントの、映画になりましたんで、それは見たんですよ、僕もね。だから、すごい、もちろんすごい人だっていう前提で映画になってるんだけど、まあ、映画は見てるんですけど、現役時代見てないと。僕が知ってるニキ・ラウダはもう赤い帽子をかぶってパドックにいた人ですから、全然わからないんですよ、ドライバーとしてね。だから、まあ、ニキ・ラウダっていう人は、まあ、チャンピオンになったし、引退して戻ってきてなおチャンピオンになれたし、まあ、その前に大怪我してそこから復帰してるし、まあ、とにかくすごい人ですよねっていう風に聞かれたんですよすごい人ですよねって言って、でそこで考え込んじゃってですね、1週間ぐらい調べたりして考えてたんですけど、 まあ、確かにニキ・ラウダはすごいんだけど、なんかその、まあ、怪我から復帰するっていう意味では、まあ、他にも復帰するドライバーはいるし、チャンピオンになるのがすごいっていうんだったら毎年必ずチャンピオンは誰か生まれてるわけだし、なんかニキ・ラウダの凄さっていうのをこう怪我から復帰したとか、こうなんかチャンピオンに何度もなったとか、なんかそういうことで自分の中で腑に落ちなかったんですよ。私の言ってること分かりますかね。こうなんかすごいですよね、うん、すごいすごいってそれは言えばいいんだけど、いやもう本当にすごいんですよこういうところがっていう、なんかこう自分の中でこう落とし込んで実感として話せなかったんですよね。だからちょっといろいろ彼について調べてみたんですけど、あのねすごかったなんだそれっていう、なんか今はね実感を込めてね、まあ、彼はすごいって言えるんだよね。やっぱりニキ・ラウダはすごいなっていう。でそれはねどういうところかっていうとね、彼の初期ごく初期のキャリアなんですよ。まあ、彼はオーストリア出身なんだけど、すごい裕福な、まあ、ビジネスで成功しているお家に生まれたそうで、まあ、ある意味モータースポーツをやるべくしてやる家庭ですよね。そういうお家が豊かで、まあ要するにお金でサポートしてくれるって言うんだったら、やっぱり今も昔もさ、モーターレーシングをやろうとしたらものすごいお金がかかるわけでしょ。だってカートだってさ、レンタルカート行きゃまあそれで済むんだろうけど、競技としてやれば全部消耗品でしょ。もうシャシーからタイヤからエンジンからもう全部消耗品じゃない。だからお金すごいかかるわけでしょ。だからそういう裕福な家に生まれたっていうんだったら、まあある意味スタートの時点から彼は有利なところにいたと、まあ、まさにもう貴族のスポーツっていうんですかね、こうやっぱやるべくしてやったのかなっていうふうに思ったら全然違って、まあ、家族はとにかく彼にビジネスを継いでほしかったらしくて、ニキ・ラウダに。なんかもうモータースポーツレースをやるっていうこと自体に猛反対、大反対だったんだって。なんか要するに、まあ、彼にとってみればもう自分のファミリービジネスを継いで、まあ、継いでくれ継いでくれって家族に言われているわけだから、もうそれ継いで、まあ、経営回していけば、まあ、それで裕福な、ある程度の裕福な暮らしが一生遅れたわけでしょ。でも彼はその道を選ばなかったんだよね。で彼はレースの道に行くわけだよね。まずこれがすごいよね。これはすごいよ。だから、もうなんかその、でも、まあ最終的に逃げ道として家族があるじゃんっていう、そういう考え方もありますよね。要するに、こう、金持ちの息子の道楽で、まあレース頑張って、そら死ぬ気でやるけど、でも最後の最後には自分のお家に戻ればいいじゃないですかっていう、なんかそういう安全な場所があるじゃないですかっていうふうに思うけど、違うんだよね。ニキ・ラウダはそこでもうなんか、家族と縁を切っちゃうっていうの。家族と縁を切っちゃう。でもう彼がレーサーとして成功した後も家族からは認められなかったっていうんだよね、そのレースをやるっていうことを。で面白いのがね、このレースするのはお金がかかるから、ニキ・ラウダは若い時こう銀行にお金を借りに行くわけですよ。まあ、もちろんスポンサーもっていうんだけど、まあ、最初はやっぱほんとスポンサーもつかないし、やっぱ銀行から融資してもらうっていうね。なのでその銀行に例えば G1 こういうチームで、まあ、こういうふうに雇ってもらえてみたいな、まあ、そういうさ説明書をつけて出すわけでしょ。私はニキ・ラウダって言いますって言って、こういうことで、まあ、高校で、まあ、こういうふうに返済できるんでお金を貸してくださいみたいな感じでオーストリアの銀行にこう出しに行ったんだって。そしたらね、まあ、なんせなんていうのかな、ラウダ家はさすごいこうなんていうかビッグなファミリーだからさ、その銀行の監査役だったかな、監査役の、取締役っておかしいな、監査役のトップ、これねもともと僕はドイツ語の記事を英語に翻訳して無理やり読んだんだけど、オーストリアの地方紙のサイトにそのニキ・ラウダのインタビューが載ってて、そこで子供の時の話をしてるんだけど、まあ、これだからラウダ自身が言ってたことなんですけど、ちょっとだから、用語は正確じゃないかもしれないんだけど、監査役のそのグループのトップに、そのラウダのおじいさんがいたんだって、その銀行の。で、その、 まあ、銀行の審査は通ったってことなんだろうけど、その監査のところで、そのえこの2期ってあのうちの2期じゃダメっつって、こいつには金貸すなっつって貸さなかったんだって。もう銀行も金貸してくれないみたいな。でそれおじいさんが断るからみたいな。でもへこたれずにレース続けたわけでしょ、2期ラウダは。これはすごいわと思って。もうなんか全然そのなんかさ、そのチャンピオンを何度も取ったとかさ、その事故から奇跡の生還をとかさ、まあそういうのもすごいんだけど、それより全然その初期のキャリアの方がすごくない？これはなんか自分の中で腑に落ちたんだよ。こいつすごいやつだなっていう。だから僕の中でニキラウダっていうのは単に赤い帽子をかぶってパドックの中にいるおじさんっていうのからものすごい今昇格しましたね、上の方に。こいつは骨のあるやつだなっていう。なんかね、その辺が結構1週間ぐらいちょっとチラチラ調べたりとか、まあ、考えたりとかして、まあ、結構盛り上がった。だからね、これはね、この前のニキラウダ祭りだったグランプリ以降に起きたことなんで、今回のオーストリアで赤い帽子を見た時の僕の気持ちっていうのは、いや、やっぱニキはすごいやつだって、ニキはすごいやつだったっていう、もうなんかね感動したっていう、まあ、そういうお話で、皆さんもぜひニキラウダのそういう昔の話、あのそのあたり結構熱かったんで、やっぱ映画化するなら次はそこでお願いしますっていう、オーストリアでニキラウダ追悼のトークね、今回ニキについてちょっと前回若干茶化したんで、今回正面から、いやニキラウダさんすごかったですよという謝罪も込めての話題でお送りしました。いやー、今日はねお便りもないし、ちょっと雑談していいかな雑談していいかなって、このポッドキャスト全体的に雑談じゃないですかとかね、ぼやきじゃないんですかっていう、まあそういうね、あの正しい意見はあるんですけど、ちょっとですね気がついたこと、環境問題と F1 っていうですね、そういう話をちょっとしたいかなっていう思います。まあ、ホンダもね勝ったっていうことで、今パワーユニットっていうものがね、エンジンじゃなくてパワーユニットっていうんですよっていうのが、多分、まあ、ニュースでも出るのかな、今どうなんだろうな、一般のニュースではエンジンって言っちゃうのかな、まあそもそもパワーユニットっていう話すらないのかもしれないけど、今はなんでパワーユニットっていうかっていうと、久しぶりに F1 をっていう人もいると思うんで、今はエンジンって言わずにパワーユニットって言うんですけど、まあ、それはなんでかっていうと、まあ、僕が思うにですね、もうただのエンジンじゃないからですよね。今この F1 を走らせている動力源っていうのは、まあ、昔ながらのエンジンもあるんですけど、それプラス熱エネルギーを回収して再利用するやつ、それと運動エネルギーを回収して再利用するやつ、あとは、まあ、そのガソリンを燃やして走るやつ、ターボエンジンで、この3つが、組み合わさって走っているのが今の F1 ということになります。でこれをまあ僕らのよく知っている言葉で言えばハイブリッドっていうことですよね、雑種ですよね、ハイブリッド、異なるものが混ざり合って一つのものになっているっていうハイブリッドっていうものです。でこれがね、なんで環境問題と関係あるかっていうと、大事だなと思って、やっぱハイブリッドで良かったと思ったの。ハイブリッド、今の F1 は本当ハイブリッドで良かったなっていう風になんかねすごい思ってたんだよね。それなんでかっていうと、大学の方の仕事で環境問題についてコメントしてくれと、ちょっと桐野さん環境問題について5分ぐらいコメントしてくれるっていう、なんかそれは偉い環境問題の研究をしている人の講演会とかなんかそういうのがあって、まあ、それのちょっとコメントでっていうので桐野さんお願いしますっていうことだったんだけど、まあ、別になんか環境問題の専門家じゃないしね、社会とか文化とかそういうものの専門家なんでね、こうして F1 の社会と文化について語ってる通りですね、環境問題よくわからないんで、でもそのよくわかんないところでいいですからっていう、 だいたいそういう無茶ぶりっていうのはなんかもう何を言ってもさ、こっちが何を言っても、あ、それでいいですからっていう、あ、それでお願いしますっていう、なんかそういう返事しか来ないでしょ、だいたい。だから、いや、環境問題素人なんでとか、いいですから、もう素人の視点が欲しいとか、なんかそういう話でしょ。だから、あ、じゃあ分かりましたって言って。でですね、その、偉い先生のですね、その講演資料っていうのは、まあ最初にこう原稿で来てるんで、それ読んだら、まあね、これはね、もう重い話で、もうダメだっていう地球は。もう本当に、もうダメですっていう、それがなんか、全部ちゃんとデータで出てて、でその先生もね、5年前3年前はちょっと疑ってたんだって。そんなに環境問題、特に CO2 の、地球温暖化地球温暖化って言うけど、いやでもやっぱりその予測通り上がっていくかどうかっていうのはまだ分かんないところもあるんじゃないかなって、やっぱそれは研究者全体で疑ってたんだって、世界中のね。だからもうみんなで必死にいろんなところでデータ取って、蓄積して、この5年ぐらい観測してたんだって。そうしたら、あ、もうやっぱ温暖化してるねっていう、嘘じゃないわっていう、これまずいわっていう話になってると。で一応国際合意が取れてて、CO2 をここまで削減しましょうみたいな、まあ、皆さんもニュースで知ってるかもしれないですけど、そういう合意が取れてるんだけど、まあ、その合意を、守らないっていう国もあるし、抜けるとかね、うちは抜けますみたいな、アメリカとか抜けるっていうところもあるし、そもそも今合意が取れてるレベルで CO2 削減しても、まあ、地球がそうですね、こう環境が滅びるのが、まあ、若干先延ばしになるかなぐらいの話で、本当はもっと厳しく CO2 を削減しないと、まあそもそもそろそろサンゴ礁なくなるよねとか、なんかそういうレベルらしいんですよ。こう参ったなと思ってね。でね、ここで僕はまあ F1 ファンの一人なんで、この普段は F1 ファンダムっていう、この F1 のファンのとかね、関係者とファンが形作ってるこの F1 っていう文化の中にいるんでね、 F1 ファンダム、そういうのをファンダムっていうんですけど、このファンダムっていうものから一歩外に出て、その時 F1 を見たわけよ。ふとね、そう、なんか幽体離脱してみたみたいな感じ、自分の体を。そうすると、もうこれハイブリッドじゃないスポーツってないなと思った。ハイブリッドじゃなかったらもう F1 はもう全否定するしかないっていうか、もう何をもっても肯定できないなっていう風に感じたの。でもその逆に言うと、ハイブリッドだからまだ許せたっていう、あ、いいじゃないですかハイブリッドっていう、なんかあったんだ。でこれは結構大事かなって思ったんだよね。まあそれは何かっていうと、まあファンダムっていう、そのファンの中にいると、別にそんな環境問題なんか全然誰も気にしてないじゃないですか、基本ね。で、なんていうんですかね、いやいや F1 なんかよりも、例えばジェット機の燃料の方がよっぽどたくさん使ってて環境に悪いとかね、じゃあサッカーのワールドカップとかオリンピックとかそういうのも批判してくださいとかさ、なんかさ、そういうなんか、いやいやうちも悪いかもしれないけど他にもっと悪いやついますみたいな、まあ、そういう議論をする人か、あとは、いや環境問題なんか嘘ですとかね、ないんですとか、でもそれよりもっと大事なのは、レースが面白いか面白くないかっていう視点で、まあ、これが一番でかいと思うんですけど、やっぱエンジンの音はもっと大きい方がいいですとか、あとやっぱターボはちょっと良くないですとか、あとやっぱ排気量はもっと大きい方がいいとかね、あとそのMGUK とか、その、なんか、MGUH とか、そういうなんか、もう複雑すぎてよくわかんないから、もうやっぱもう V12 に戻しましょうとか、V10 エンジンに戻しましょうとかね、そっちの方が面白かったとか、なんかそういう話になりがちじゃないですか。で、ハイブリッド賛成派も、やっぱこれは今レースが面白いとかね、より複雑になって、まあ、オーバーテイクのチャンスも増えたりとかしてるし、これは面白いとか、まあ、なんかそういうレースっていうものを軸に語りがちなんですけど、一歩外に出て見てみるとそんなん全然関係ないじゃないですか。他に悪いやつがいるって言っても、まあ、君も悪いんだったらやめろって話だし、レースが面白いか面白くないかっていうのはそのファンダムから一歩出たら全然関係ない話なんで、 一切通用しないんですよね、他のところに。でもいや今 F1 っていうのはハイブリッドエンジンで実はむっちゃ燃費がいいんですよっていう、多分世界で一番効率がいいその 一滴のガソリンから最も巨大なパワーを引き出しているのが F1 なんですよみたいな、これは大事だなっていう。だからみんなここもっと自慢していく必要はないんだけど、まあ自慢する必要はないんだけど、いざっていう時これ結構大事じゃないっていう、なんかねそういう風に思った、うん、だからねその結局コメントの時にねちょっと F1 にも触れたんですけど、いや今皆さん F1 っていうとね、排気ガスを大量にまき散らしてですね、男どもがですよ、女性がいないっていうのは、まあ、それもなんだか、まあ、それはまた別の問題だからいずれまた雑談するとして、本当にね、そういうイメージだと思うんですけど実は違うんですよって言って、 F1 ですら今ねハイブリッドでものすごく効率がいいんですよみたいな、なんかちょっと話をしたんだよね。そう、そしたらね、あ知りませんでしたっていう結構人いたよ。なんかまあ、私は本当アイルトンセナのファンだったんですけどみたいな、まあ、そういう人たくさんいるじゃん世の中にね。そうたくさんいるんだけど、そういう人たちからしたら F1 のイメージって全然違うらしくて、あ今そんな風なんですねって、それはちょっとむしろ興味がありますっていう、なんか良かった。だからハイブリッドってすごい大事だなっていう、まあ、もちろんその先にフォーミュラ E っていうのがあるのっていうとまたそれは話が別だと思うんだけど、まあ、少なくとも F1 っていうものがハイブリッド化してるっていうのは結構その F1 の外の世界から F1 を見た時にはかなり大事だった、心強かったですっていうね、まあ、そういう視点も大事かなと。まあそんな感じでですね、たまに F1 を外から見るとですね、いろいろ最近のなんか流れがちょっと違う風に見えたりとかして、結構それはそれで発見があるんだけど、まあ、今回は環境問題っていうのを考えた時に、あ本当ハイブリッドでよかったなっていう、パワーユニットでよかったっていう。だからまあ今回のホンダの73回目だっけの勝利、これはね今までの72回とはもう全然質が違うっていう風にホンダは自慢していいんじゃないの。やっぱそこでしょ。なんかねこう2006年までって言ったら、2006年ってなんだ、 V10 エンジンかな、もうとにかくハイブリッドだっけ、2006年ってハイブリッドだっけ、2006年の F1 ってもうハイブリッドだっけ、なんかちょっと最後のまとめのところで、そんなことあんまり考えてもなかったな。F1 エンジンの歴史、2006年はまだ NA なんだ。2006年から規定が変わって 2.4 リッターの自然吸気エンジンだったんだ。その前まで3リッターだったのね。2005年まで3リッターで、2006年から 2.4 リッターになったのか。で、ターボ、ハイブリッドターボになったのが2014年？そうだっけ？ちょっとその辺が、V8 ね。2006年は V8 エンジンね。だったのか。はい。ということで、だからまあ、これまでの F1 のホンダの勝利っていうのは全部その、内燃機関っていうんですかね、ガソリン機関で作ってきた、勝利だったんだけど、今回の勝利っていうのはこのハイブリッドのパワーユニットで成し遂げた勝利なんで、これも今までのやつとは全然質が違うよねっていう、そこをアピールすればいいのかな、そこだな。今このオーストリアグランプリ終わってホンダについて語るとすれば、この一勝っていうのは今までの70何勝とはもう全然重さが違うっていう、これからの時代の勝利だみたいな、それ綺麗だね、それでいこうということで、はい、F1 と環境問題についてちょっと考える時があってっていう話で、最終的にはオーストリアグランプリの話になりました。よかったということでした。はい、告知です。 自分とは全く関係がないっていうですね、そういうイベントの告知なんですけど、ポート F の三宅さんからですね、改めて頼まれましたんでですね、まあ、これは売り切れるまでやっていけってことだろうなと。これはチケットがソールドアウトになるまでこのライブトークの宣伝をしていけという、まあ、そういうことだと思いますんで、皆さんもね、申し込む際にはですね、この霧の都のポッドキャストで聞きましたっていうことで、どんどん、これ一件ごと僕に1万円入ることになってますから、皆さんどんどん書いてですね、ポート F に申し込んでください。で、このライブトークポート F ボリューム2、現役 F1 エンジニア登場、ポート F 主催のライブトークイベントっていうのでね、今のツイッターなどでですね、Facebook などでも多分出てるんでしょうね。これがですね、東京で2019年の8月10日土曜日に、14時から17時っていうね、この午後の3時間を丸々使ってですね、ライブトークショーがありますという、場所は永田町ということですね。これ今、チケットが4000円で、販売中ですんで、これぜひ皆さん行ってくださいっていうね、そういうお誘いです。で、これ何がすごいかっていうとですね、F1 のエンジニアね、河野健一さんっていうね、日本人の方なんですけど、またこれね、非常に河野さんのブログを読むとですね、面白い経歴で F1 のエンジニアになっておられるんですよね。多分去年そういう話があったんじゃないかと思うんで、今年はないかもしれませんけど、今年はないかもしれないですけど、ブログに書いてあるんで、その辺河野さんのブログ読んでいただきたいんですけど、すごい面白い方で、お会いしたことはないんですけど、ぜひ私もお話聞きたいな。でもまあ特に聞くことないなっていう、何聞いたらいいのかっていう、レーシングポイントどうですかみたいな、こうフォースインディアの方が良かったですかとかね、まだカレーって出ますみたいな、なんかそういう話聞けばいいのかな、そういう、まあそれはともかく、まあその辺はですね、 MC の、三宅さんが頑張ってくれると思いますんで、河野健一さん来てくれるっていうことで、まあ、現役の F1 エンジニアの話を生で聞けるっていうね、そこがやっぱ売りです。あとは元トヨタガズレーシングの杉山真奈さんも迎えて開催ということで、まあ杉山真奈のファンの方もね、こううちわとかこうなんかキラキラ光る棒とか持っていけばいいんじゃないですかね。はい、失礼しました。そういうことで、まあこのお二人のね、河野さん杉山さんのですね、面白い話が聞けるライブトークを、まあ、三宅さんが仕切るということで、まあ、この三宅さんが見ものですね。こうね、どうやって仕切るのかなっていう、そこ見たいな。そこがむしろ見てみたいな。こういう MC ってどうやってやるのかなっていう、そこ見たいな。そこみんな見てきてほしいな。そこ見てきてほしい。だから、みんなこのポート F の三宅さん見てきて、ね、8月10日、8月10日東京で、2時からですね、F1 ライブトークポート F ボリューム2っていうね、4000円で現在チケット販売中ですので、ぜひ皆さんこちら、忘れずにですね、霧の都のポッドキャストを聞きましたってですね、そういうふうに書いて、僕にね、一件1万円入ることになってますから。4000円のチケットですけど、僕に1万円入りますから。これは、こういうことになってるんで、嘘ですけどね。嘘ですけどね。本当に送られてきたら困っちゃうんで、嘘ですけど。まあ、1万円入ることになって、僕の気持ちの中ではね、1万円入ることになってますから、皆さんぜひ、ふるってですね、こちらのイベントを参加していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今回も何一つ盛り上がることなく、チェッカーを迎えました。霧の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法でした。いや、なんかね、朝なんですよね、まだ。まあ、今回他の用事もあったんで、で、午前半休みたいな感じで撮ってあるんですけど、まあ、8時ぐらいからレコーディングして、まあ、今、もう途中ちょっとですね、電話対応とかいくつかしてましたんで、まあ、10時終わろうとしてますけどね、まあこれから出勤するかっていう感じですけど、まあ朝もいいね、うん、案外良かった、まあ、なんせ僕が元気っていう、これはで結構大事なことですよね。うん、良かった良かった、うん、まあ結構良かったんじゃない、まあオーストリアグランプリが良かったっていうのもあるけどね、まあ本当に今回良かった。何が良かったんだか分かりませんが、ポッドキャストはちゃんと収録できて良かったです。 それでですね、次回のポッドキャストはいつ出るかはわからないんですけど、 F1 の予定は決まってますからね。スケジュールを見てみると、前回から今回は1週間しか間がなかったんですけどね。フランス、オーストリア、次がイギリス、次はシルバーストーンでイギリスグランプリ、第10戦イギリスグランプリは7月の11日から14日ということで、2週間空くんですね。はい、2週間空いて、まあ、1週間空けて週末、次の週末ってことね。はい、通常スケジュールで第10戦イギリスグランプリシルバーストーンということで楽しみです。さて、この番組ではね、お便りを募集してますけど、短歌っていうことでね、575577で読めっていうですね、まあ、そういう制限がついてるんで、まあ、あんま来ないですね。あんまり来ないですね。まあ、全然構わないんですけど、こちらですね、短歌の、お便り短歌応募フォームがありますんで、この番組詳細欄から、皆さん短歌、Google フォームからね、出せますので、ぜひお待ちしております。まあ、他、ツイッターも、シャープ F1 ログ、F1ROG ですね。シャープ F1 ログ。こちらのハッシュタグも、拾ってますんで、まあ、ぜひ、よろしくお願いします。そちらも拾っていければなと思ってますので、お願いします。まあ、もうツイッターなんか使ってる人少ないけどね。もう若者はインスタグラムやってるしね。ツイッターやってるっていうとちょっとかなり変な人みたいな、かなりオタクっていうかマニアっていうかですね、ちょっとツイッターやってますっていうのを恥ずかしそうに言うんですよね、若い人ね。若い子ね、ツイッターやってないんですよ今。なんかやってないらしいですよ。はい、大学生観測ですけど、なので、まあ、みんなインスタとかやってると思うんですけど、まあ、ツイッターは一応 F1 ログっていうハッシュタグで拾ってます。まあ、あとは、ちょっとまた長いお便りもね、今計画中なんですけど、まあ、ちょっと今準備中で、まあ、なんせ僕も含めてちょっと頑張ってる人がいるっていう感じですけどね。はい。まあ、ちょっとしばらく準備させてください。ということでした。はい。じゃあ、以上。今回も、霧の都がお送りしました。ではまた、次回。